今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の6章1節から8節までです。マタイによる福音書6章1節から8節、最初に4節までをお読みします。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちが御言葉を守り行うことはそれは人に見られるためではありません。あなたを愛するがゆえであるはずですが、しかし私たちはなんと目に見える人を相手に施しをしたり、人を相手に祈りをしてみせたり、人を相手に断食をしたりするでしょうか。あなたこそ真の神であり、この御言葉はあなたからいただいたものですから、私たちはただあなたに仕えるがゆえに、あなたの愛された生徒に、また困っている人のために愛の動機を持って施しをするべきこと、それが私たちに与えられていることです。主よ、どうか私たちが陥りやすい罠について今日私たちに教えてください。人に見せるため、このことによって陥っている、この罠に陥っているパリサイ派や律法学者たちのその様を見て、私たちは自らを正し、ただ人にではなく主に仕える私たちでありますように。どうか今日この語るしもべの唇を清めてください。今ここにいる一人一人の耳を清めて整えて、あなたの命を余すところなくたくさん恵みをいただくこの生徒たち一同でありますように。どうかしよう、このしもべをあなたが尊く整えてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この6章のところではですね、前半と後半に分かれておりまして、特に1節から18節までのところは、特に人に見せるという動機をことさら注意しております。偽善者たちのようになるなと言っております。また19節以降はこの世の富について、異邦人が、ね、何を食べようか何を飲もうか、そういうふうに心配しているその様、異邦人のようにそのように心配することはない、天におられる父が全て養っておられるから。というわけでこの6章全体はですね、一貫して言えることは、天におられる父、このお方を中心にして歩むべきであることですから、人に、ね、何を食べよう、何を、ね、飲もう、どういうふうにお金を使っていこう、そういうふうな心配は無用であり、また主が言われた、ね、施しとか祈りとか断食とか、そういったものも主という、ね、主体があるわけで、人に見せることが主体になってはならないということを A さんはここで人々に知らせております。 ということはそれほどですね、人々の中に、宗教者と言われている人の中に、人間相手にそういう祈りをしたり断食したり、まあ、そういう人たちがたくさんいたからですね、実際イエス様はマルコの福音書の方で、マルコの12章の38節から40節のところをちょっとお開きしますけれども、マルコの12章の38から、イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定石や宴会の定座が大好きです。またやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。イエスはここで特に律法学者たちに気をつけなさい、長い衣をまとうことが大好き、歩き回ったり広場で挨拶されることが好き、要するに見栄のためですね、人に見られるために、人々から挨拶を受けるために、人々の称賛を勝ち取るために、こういう宗教をばったことを彼らはするのが大好きだからです。彼らは宴会の定石や、宴会の定座や街道の定石が大好きで、しかもやもめの家を食いつぶして、見栄を飾るために長い祈りをする、こういう人たちは人一倍厳しい罰を受ける、書いてあります。でそれで41節以降のところにですね、一人のやもめの献金について記されているんですけれども、それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいやもめが来て、レプタ銅貨を二つ投げ入れた。それは1コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。まことにあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。アメン。献金箱ね、宮のところに献金箱があるんですけども、伝承によりますと、それはちょうどラッパのような形をして、ね、口が広くて、それで先が細くて、で金属製でできていたそうで、ですから金持ちがですね、たくさんのお金を投げると、もうジャラジャラジャラジャラって、それはそれは、とても、賑やかな音がしたみたいですけども、ですからこの、ね、貧しいヤモメ、このヤモメはレプタ銅貨を2つ投げ入れた。ですから本当に、チャリチャリンって感じの、ちょっと貧しい寂しい音がしたでしょうけども、でもイエス様は見ておられます、その人の成り立ちを。イエス様は一人一人の成り立ちを、皆さん一人一人イエス様はご存知です。皆さんがね、ついさっきまで1時間前まで何を話していたか、皆さんが何を食べ、人とどのような心でもって関わっていたか、イエス様はご存知です。当然このヤモメのこともですね、このヤモメが生活費の全部を、ね、投げ入れたということをイエス様は知っておられました。でそれでイエス様はですね、ね、お金持ちがジャラジャラ投げ入れるのにはただ見てるだけ でそれで、この貧しいヤモメがレプタ銅貨2つ投げ入れたのを見ると、わざわざ弟子たちを呼び寄せるんですね。おい、ペテロ、ヨハネ、みんなちょっとこっちに来てみなさい、あのヤモメを見なさい、そういうふうに言ったんですね。まことにあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。分かってるんです、 この、ま、貧しいヤモメがどれほどの、ね、生活費の全部をあるだけ投げ入れたんです。イエス様はこのように称賛したこの貧しいヤモメを、ね、果たして天の父なる神様が貧しいままで、ね、もうその日何も食べられないとかそういうひもじい思いをさせるでしょうか。天の父なる神様はとてもそんなお方ではないですね。素晴らしい愛なるお方、本当に必要な時に必要、これでものかっていう素晴らしい素敵なタイミングで備えてくださるしですね、イエス様は見ておられます。その一人一人の状況、成り立ちを、皆さんの心の中の動き、ね、あの心配この心配もイエス様は全部ご存知です。その上で主はですね、皆さん一人一人がどのような行動を取るのか見ておられます。この貧しいヤモメは、ね、人々から 見られていなかったでしょうね。あまり あのヤモメか、神殿の管理にも大した献金は望めない、まあ、そういうふうに思ってたかもしれないんですが、とにかく人の目によるのではないんです。神の国の事柄は天に生きておられる神がおられ、そしてそのお方に私たちは仕えるために今こうして礼拝を捧げてるんですね。教会のあの人この人に会いに行くためではありません。ああ誰々さんとても宗教熱心ですね、そういうふうな称賛をいただくためにこんな元旦に皆さん教会に通ってるわけではないですね。皆さん何しに教会に通ってますか？
礼拝、
アーメン、礼拝するためです。天の父なる神様を皆さんはね礼拝し、このお方に捧げるために今こうして皆さん来てるわけです。この生ける神様に対して私たちは礼拝を捧げ、賛美を捧げ、祈りも、ね、また施しもするわけです。ですからこのお方抜きにですね、人に見せるために人前で善行すること、それはイエス様はそれをしないように気をつけなさい。なぜならそれを、もし人前でそれをするということであるならば、その人はもうすでにその時に自分の報いを受け取っていると、イエス様はこの今日のマタイ6章のところで言ってましたね。彼はすでに自分の報いを受け取っているのです。これはもう領収済みだ、領収書が手渡されました、ね、それと同じ意味です。だから人を、ね、施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません、ね、ラッパ、大きな音がするものです。ですから施しをするときにですね、なんか人々に仰々しく見られるように、さっきの献金の、ね、ラッパの形をしたところにジャラジャラ入れるように、人々に、ね、もう想像しく賑やかに、私はこれからこの人に施しをします、皆さん見て見て見てっていう、そういう心持ちも全部主は見ておられるわけですね。でそれで人に見られて人々から、おお誰々さんすごい、あんなに多額の献金を、ね、それすでに人々の称賛を受け取っているわけです。そこで主は言われます、マタイ6章3節、あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。ですから施しをするときもこのように自分自身の中で、ね、だって右の手左の手自分の体じゃないですか、両方とも。ですから本当に自分の体でも、ね、いつの間にかそれをした、ね、それほどさりげなく、それほど心に留めることなく、私はこれこれを成した、そういうことを思うことのないように、ね、しなさい。それは4節、あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。ですから人がいっぱい見てる前では施しをするけど、人が誰もいない中では施しをしない、これは、ね、隠れておられるところで見ておられる天の父がそれもまた見ているわけですね。それでは報いは受けられません。また人々から称賛を受けたりするときも、ね、人前でラッパを吹くときも、 それは報いを受けられません。もっともですね、どうしても人に見られてしまうこともありますけれども、でも皆さんが本当に真実な行いで、ね、心からの行い、ね、礼拝の冒頭でイザヤの58章、私の好む断食はこれではないか、ね、虐げられている人を自由の身にし、飢えた人にはパンを分け与え、家のない貧しい人々にを家に入れて裸の人を着せる、これが私の喜ぶ断食だ。要するに真心からなすべきなんです。愛がなければ、たとえ自分の身をですね、焼かれるために差し出したとしても、それは何の益にもなりません。ですから私たちの行動の動機、それは愛を元にしているべきなんです。私たちの行動の動機、それを主は見ておられます。だからこの日、施しをするときには人に見せられるためというものではない、ただ主の御言葉を守るため、愛するためにそれをしなさい。ですから皆さんは愛という心が大事なわけですね。それは人にはないものです。どうやったら愛が増し加わるか、それは愛なる主といっぱい交わることですね。愛なる主イエス様と、ね、この御言葉をよく見、よく読み、それを耳で聞いて、それを実際に御言葉を実行する、そのうちに愛なる主イエス様が皆さんのうちに形作られていくんです。そして皆さんいつの間にか、ね、右の手を左の手に知られないように、さりげなくいつの間にか施しをして、それ自分を覚えてないようなことにもなるんですね。ですから皆さんは日々御言葉と交わり、また皆さんはイエス様と常に交わっていくべきなんです。マタイの6章の5節から8節のところは、これは祈りについて、記されています。5節から、また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。アーメン。この祈る時についても、ね、偽善者たちのようであってはいけませんと、で人に、ね、偽善者たちは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだ、イエス様に言っておられます。この偽善者という言葉、ギリシャ語のヒポクリシスという言葉は、もともとは俳優という意味です。ヒポクリシス、偽善者で、もともとですね、悲しくもないのに悲しいふりをしたり、ね、心の中で喜んでいるのに喜んでないふりをしたり、あるいはその逆で、ね、心の中では心底笑ってるのに、でも表面上は悲しいふりをしたり、そういう俳優のような状態ですね、この偽善者というのは。ですから祈りの中において、悲しくもないのに、ね、しようって悲しいふりをして、ね、悲しげな声を出して、そういう俳優じみたことをすることを主は偽善者だって言ってるわけですね。祈る時にはそのような俳優はなしにするべきなんです。本当にシンプルにですね、主の御前に祈る時は、祈りって神さんとの会話ですよね。ですから人に見られるために俳優する必要はないんです。なぜなら神さんは すべて皆さんが祈る前からすでに皆さんの心の内にご存知であり、また8節の方を見ますと、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですとありますね。神様は皆さんの全て必要をすでに知っておられるんです。皆さんが祈りを口にする前にすでに皆さんの思い考えを知ってるんです。なのになんか悲しくもないのに悲しいふりをしたり、嬉しくもないのに嬉しいふりをしたり、そういうふりをですね、主はそれ意味がない、そんな偽善者のようであってはならない言われます。そして、また、偽善者たちは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだ、祈る時なんか通りの大通りの中央にのところにいて、で両手を上げてなんか仰々しく、おお主よとか、そういう感じの俳優気取りの祈り、パリサイ派の人たち、律法学者たちはそういう祈りをして人々の注目を集めるのが好きだったんですね。あの人はとてもなんか敬虔なお方だ、そういうふうに見られたくてそういうことをしてるんですね。でももし人々からそういう称賛を受けた場合は、それはもう報いを受け取っていて天からは何の報酬もいただけないんですね。天の御国に仕える人は天のことに仕えるべきであり、そして、人に仕えるべきではないんです。人に見られるための祈り、人に見られるための施し、そうしたものは神様に仕えるのではなく人に仕えている、そして人からすでにその報いを受け取っているわけですから、ですから天から何の報いもない、もともとはだって天のために捧げていなかったからです。そういうわけで祈りにおいても、また、善行においても施しにおいても断食においても、これは人に対してではなく主に対してするべきことです。ですからもし人はですね、人に見られるために、人々の称賛を受けるために教会に集うとか、あるいは賛美をするとか、人の称賛を得るために、そして人から見られているのであれば、それは天の父に何も捧げていないことになるんですね。ただ礼拝の時間を食い潰しているだけです。そういう場合は主から何もいただけるものではありません。私たちは礼拝の時間は神様に向かう、ですから御言葉をしっかりと、神の言葉としていただいて受け止めて、そして神に仕えていくべきなんです。人に仕えるべきではない。だから主は、祈るときはお困ったところで、隠れているところで、人々の目に見えないところでせめて祈りなさい。するならば隠れているところで見ておられる天の父がそれを聞いて報いてくださる。でそれからですね、祈るときは異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません、言葉数が多ければ聞かれると思っている、祈りの中でしようしようしようしようしようしようしようしようってもう主を何度も何度も、繰り返している、それ意味がないんですね。異邦人の祈り、異邦人、仏教徒とかなんか何ウミを何とかを何万遍とか、繰り返すそういう修行があるみたいですけども、それをしたら何かご利益をもらえると思ってるんですが、でも天と地を作られた神様はただ同じ言葉の繰り返しによって何か皆さんに与えるものではないんです。天の父なる神様は皆さんの心を求めておられます。父ということは、父と子の関係です。ということは皆さんは神の子として父親に、愛する心を持って仕えることが大事ですね。一体一般のですね、子供たちがお父さんに、父さん父さん父さん父さん父さん父さんそんな会話するでしょうかね。そんなこと叩かれますね。天の父なる神様は同じです。父なる神様、人格があるお方、そんなバカにしたような祈り、それは主は意味嫌われます。皆さんはですから神の子供として、そして 生ける神に仕えるものとしてそのように、ね、祈る時もまた施しをする時善行をする時もそのようにしてください。それならば隠れたところで見ておられる天の父なる神様が皆さんに報いてくださいます。どうか生ける神に仕えるものとして父なる神様に喜ばれるものとなっていく皆さんでありますようにイエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。生きておられる父なる神様、あなたは祈りを実際に聞き、また人前であろうがなかろうがあなたはいつでも見ておられ、私たちの心の成り立ちを知り、私たちが祈りの言葉を口にする以前からすでにその私たちの心の内をご存知であり、そして8節に書いてある通り、私たちがお願いする先に私たちに必要なものを知っておられる主です。主よ、あなたは私たちの必要を知っておられる主です。だからといって全く祈るはないということ、そんな寂しいことをすることはありません。主よ、あなたは生きておられる方です。ですから私たちは人前であろうがなかろうがただあなたに求めます、祈ります、あなたの賛美いたします。人前であろうがなかろうがあなたを礼拝します。主よ、どうかこの元旦の日、人々が休み家族のもとでくつろぐそのような時にこうして礼拝に集った一人一人を隠れたところで見ておられる主あなたが今その様をご覧になっておられ、そして豊かに報いてくださる主であることを感謝いたします。主よ、どうか生徒たち一人一人があなたの幸いに預かるこの一年の時でありますように、そして生ける神に仕えるものとして生徒たちがしっかりとこの一年を歩んでいくことができ、そしてあなたからの報いをたくさんいただくことのできるこの生徒たちでありますように、今日のこの御言葉に感謝して私たちの主、隠れたところで見ておられる主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。今日の御言葉を